それでは2017年のクリスマスのメッセージをしたいと思います。皆さん、クリスマスおめでとうございます。世界は今クリスマスです。しかし世界中が今不穏な空気に包まれています。強いものが跋扈する、そんな世界になりつつあります。強いものが常に弱いものを支配し、言うことを聞かせる、そんな野蛮な時代になっています。ご存知の通り、21日に国連は緊急特別会合を開きました。アメリカのトランプ大統領が一方的にエルサレムをイスラエルの首都であると宣言した、そのことに対しての無効の決議を挙げるための特別会合でありました。その先18日には安保理で協議がなされましたが、アメリカの拒否権で否決をされた、その後の多数決でありました。賛成票を投じたアメリカがそのようなですね、非常に身勝手なことを言ったことに対して、これは無効にするという、この無効ということについて賛成をした国は日本も含めて128カ国、アメリカに賛同した、反対票を投じた国が9カ国、あと35カ国は、棄権と保留をしたということでありました。ただ残念ながら決議には拘束力はありませんので、逆に言うとアメリカのそんな宣言も拘束力はありませんので、一体何をしているのかということになりますが、トランプ大統領はこの決議にですね、賛成票を投じた国、すなわちアメリカの意向に反した国は今後の金融支援は打ち切るということを表明しております。ヘイリーというですね、アメリカの大使は採決に先立って、主権国家としての権利を行使したことをめぐり、国連総会から攻撃を受けた日として米国がこの日を忘れることはないと世界を恫喝いたしました。アメリカ大統領はしょっちゅうですね、お隣の国北朝鮮の指導者に対してですね、核ミサイルで世界を脅す、そういうようなことはいけないということを言っておりました。ロケットマンだというふうに揶揄しておりました。しかしね、核兵器であれ、金であれ、恐怖であれ、力を持って人を支配するというやり方に何も変わりはない。この両者一体何が変わるのかというふうに思いました。強者が正しいわけではない、いや、それどころか強い者は常に過ちを犯すという危険を自ら内包している。そのことを私たちはよく見なければならない。日本の若者たちの多くが現政権に対して賛成だという立場を取っている。その理由はですね、やはりいざとなったら守ってくれるのは強い人だ、強い人についてる方がいいという判断がどうもあるみたいですが、本当にそうでしょうか。このクリスマスを私たちはどのような思いで迎えるべきでありましょうか。イエス・キリストもまたそういう力の支配の時代に生まれました。ルカによる福音書、先ほど読んでいただいた箇所のちょっと前ですが、一章のところに、バプテスマのヨハネのお父さんになります、ザカリアという人が出てきますが、この人の言葉が記載されておりまして、この人がですね、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導く、そのようなものが生まれるということを言うわけですね。で、この言葉は、イザヤ書9章から取られた引用であります。イザヤ書というのは旧約聖書の予言の書であるわけですけれども、そのイザヤ書の9章というのはどんな時代だったか。それはですね、アッシリアという巨大な帝国が支配する、軍事力を持ってですね、次々と諸国を征服し支配していた。抵抗する者には激しい攻撃を加えた、そのような時代でありました。しかしそのような時代に対してですね、当時何て言われていたかというと、この時代をアッシリアの平和と呼んでいたんですね。力で抑えて、軍事衝突が起きない、そういう、支配の世界、 しかしそれが皮肉なことにアッシリアの平和と呼ばれていた時代でありました。軍事力によって保持された平和に過ぎませんが、しかしそれこそが平和だと言われていた。イザヤ書9章というのはそのような時代に書かれたわけであります。でこのイザヤ書9章にはですね、そういうアッシリアの平和と言われていた時代を生きた、ユダヤの民がですね、この時代の本当の正体は何だったのかということを書いた、その一言が実はこのザカリアのですね、引用の言葉になるわけです。アッシリアの平和と言われていた時代は暗黒と死の影とに住む時代だと。結局は暗黒と死の影に住んでいるだけに過ぎないんだ。彼らには見えていたんですね。ユダヤの民にはその時代の平和が本当は平和ではないということを、彼らは気がついていたわけです。でそしてこの暗黒から自分たちを救い出す救い主がいずれ生まれるということをその後の予言に書くんですね。それが有名な、一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。彼らは願ったんですね。上辺平和だけども、上辺なんとかなってるけども、しかしそれは本当の平和じゃない。そんなものは暗黒と死の影に住んでいるに過ぎない。彼らは願ったんです。アッシリアという強大な国によって保持される平和ではなく、本当の平和の君が生まれてくれる、そのことを彼らは願っていたわけです。そして何百年かが経ちまして、このイエスの時代になったわけです。イエスの時代記録したこのルカはですね、このイエス誕生の時代、その時代はどんな時代だったか、今度はね、ローマの平和と言われていた時代だった。アッシリアの平和から数百年が経って、今度はローマの平和、ローマというですね、巨大な帝国が支配することで平和が維持される、それに歯向かう者は潰される、そのような時代でありました。先ほど読んでいただいたルカ福音書の2章ではですね、全世界の人口調査をせよとの皇帝アウグストからの勅令が出たというのから始まる。この全世界の人口調査をせよ、皇帝アウグストから、ローマの皇帝からそのような命令が出た。ユダヤの国は別の国なんだけども、しかしこのユダヤの国も当時ローマに支配されていた。ローマの言うことを聞かざるを得ない。何のための人口調査だったかというとですね、これは人頭税、つまり税金を取るための調査だった。ローマ帝国の支配下にある人々に税金を課すための調査であった。屈辱と圧力が人々にのしかかっていたわけです。ですから、ルカ福音書は、あのかつてイザヤが書いたアッシリアの平和の時代、それを彷彿とさしたローマの平和に対抗するためにですね、ザカリアにあのイザヤの言葉を引用させる。ザカリアがあのイザヤの言葉を引用して、私たちは今暗黒と死の影に住んでいると言わせた。これは当時アッシリアの平和と言われていたものが、今やローマの平和、結局一緒だ。いつも強い者が支配し、一定の平和、安定を維持しているけども、それは本当に平和なのか。イザヤの予言の成就をイエス・キリストの誕生に込めるわけですね。ルカ福音書は、このような時代に、ローマの平和、ローマという強大な国が押し付けている、その中で平和が維持されているという、そのような時代にイエス・キリストが生まれたということを言いたかったわけです。ルカ福音書は、救い主はあくまでもダビデの家系、つまり王の末裔だということを繰り返し匂わせるわけです。先ほど読んでいただきました2章のところで、ヨセフも、つまりイエス様のお父さんですね、イエス様のお父さんがダビデの家系であり、またその血統であった。ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。人口調査をしろという命令が出たので、イエスの両親もまた自分の生まれ故郷に帰るんですね。で特にこの夫の方のヨセフの家系はダビデの家系。ダビデって誰だったか。これはユダヤの中で最大の王ですね。ユダヤの歴史の中における、最大の王と言われたこのダビデ王の家系だということでありました。 そして羊飼いに現れた天使は、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。まあ、ルカは繰り返し、ダビデの家系にイエスが生まれた、つまり王の家系の中にイエスは生まれたというふうにまず匂わせるわけですね。繰り返されるダビデ王というこの言葉、イスラエルで最も偉大な王の名前です。イザヤの予言では、救い主がダビデの家系から生まれるという予言になっている。まあ、それを受ける形で、ルカ福音書は、やはり次の救い主は、次の王は、やはりダビデの直系から生まれるんだということをまあ言うんですね。ダビデはユダヤの国王であって、パレスチナ一帯を、まあ、ある意味軍事的国家を成立させてですね、支配したユダヤ人の王だったわけです。しかし、やはりこのダビデ王、力によって、ある一定の支配をやった。それで、まあ、偉大なる王と言われたわけですけども、それゆえにやがて、より強大なアッシリアやバビロニア、ペルシャという大国に翻弄される運命になる。まさに、イエスが、剣を持つ者は剣にて滅ぶと言った、まあ、そのことをまさにダビデ王も繰り返す。ダビデというのは、ユダヤ最高の王なんだけど、一番力を持った、最高の軍事国家を作った王様なんだけども、しかしその王もやはり軍事国家によって滅ぼされた。でしかしこれだけですね、ダビデの直系だということを匂わしていたんだけども、ユダヤの人々の期待はダビデ王がもう一回再来する、イエス・キリスト救い主の誕生はダビデ王がもう一人生まれる、現れる、まあ、そこに期待があったわけですね。弟子たちもイエスが奇跡の行為を起こしたり、人々からホサナホサナと称えられるその姿を見てですね、これはもう間違いない、とイエスこそがあのローマ帝国を打ち破る最も強大な王になって現れる、いずれローマのその帝国をですね打ち破ってくれる新しい王だと、まあ、そんなふうに多分描いてた。イエスこそが政治的軍事的解放をもたらす救い主だと、まあ、その期待を持っていた。でしかしですね、この期待はまあ裏切られていく、これはいい意味でなんですけどね、裏切られていくわけです。例えばルカ福音書、イエスの誕生の物語は、まあ、決定的にですね、みんなの期待を裏切る記事を書くわけです。例えば、ところが彼らがベツレヘムに滞在している間、マリアは月が満ちてウイゴを産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた、客間には彼らのいる余地がなかったからである。そもそも客間には余地がなかったっていうときに、私たちは子供たちのクリスマスプレゼントで宿屋さんというのを作って、マリアとヨセフがすいません今晩泊めてもらえませんかって言ったら、もういっぱいです、うちはいっぱいだから泊めれませんよ、そういう場面を描くわけですけども、ここには客間としか書いてないので、これが本当に宿屋だったのかどうかっていうのはよくわかんないんですね。客間というと普通どういうことかというと、普通の家ですよね。一般の家のお客さん泊める部屋を客間と呼ぶわけですね。客間には彼らのいる余地がなかったという言葉の意味する言葉は一体何だったのか。それは宿屋に部屋がなかった、あるいは宿屋に泊まるお金がなかったというのではなくって、ダビデの家系、つまり自分の親戚のところを訪ねていったんだけども、その親戚は彼らを受け入れなかった。ということなんじゃないか。ダビデの家系を訪ねたんだけども、ダビデの家系から拒否されたっていうところから、このイエス誕生の物語は始まるわけですね。ルカ福音書はダビデってあんな強調しながらも、結局全然ダビデっぽくない展開に入っていくわけです。それはダビデの家系を頼って、ダビデの出身地である自分の身内がいるところに行ったのに、誰もですね、この身重の妻を抱えた若い夫婦を受け入れてくれるダビデの家系はなかったということを意味している。そうしてさらに決定的なのは、新しい王は馬小屋で生まれるという、到底あの権力を保持したダビデとは、まあ、縁もゆかりもないようなですね、誕生の仕方をするわけです。生まれた子供は貝羽桶に寝かされた。これは明らかに、これまでの王のあり方、最も素晴らしい王と言われた、みんなに期待をかけられていたダビデ王、そのあり方とは全く違うという形でイエスが生まれたという、まあ、その 新しい王とは今までのアッシリアの王でもなければ、ペルシャの王でもなければ、バビロニアの王でもなく、もっと言うとダビデ王でもないような王様として生まれるんだ。で、これがイエス・キリスト誕生の最も大きなインパクトであった。人々が、まあ、期待を外された瞬間だった。まさかあのダビデ王の再来が馬小屋で生まれるなんてことはありえない。しかしイエスの運命というかイエスの生涯は徹底してこのまま続いて最後十字架で殺されるっていう、そういう運命をたどるわけですね。しかし聖書はこの力もなく軍事力もなかったあのイエスこそが救い主だったんだと私たちには2000年間告げ続けるわけです。聖書が描いた救い主の姿は全く無力だ、まあ、赤子の姿、経済力も力もない夫婦から生まれた赤子の姿、頼れるべき親戚ダビデの家系ですから、まあうちは姓は源氏だよねと変わらない話でね、ダビデの家系だ、威張って言ってたんだけど、その家系からもう拒否される、その家系に戻れなかった人々で、そういう中で生まれたイエスこそが新しい王様だ、救い主だということを強調している。しかしこの弱い王様の登場、弱い王の誕生は単に弱さが大事ということを言っているだけでは終わらなかったんだと思うんです。なぜイエスは弱い姿で生まれたのか、なぜ新しい王は弱さを持って私たちの前に現れたのか、弱い王の誕生こそが私たちに新しい生き方を示したんだ、私たちに新しい生き方を導いたんだ、私はそう思うんですね。大体からしてね、そもそも馬小屋で赤ちゃんを産むっていうことはなんとなくね、こう絵本の世界だったら牛さんがいて馬さんがいて馬小屋で若い夫婦がねイエス・キリストを抱きながらなんかこうろうそく灯してるみたいな、とってもロマンチックな場面を皆さん想像しているかもしれない。でもね、少し落ち着いて考えてみると、馬小屋で赤ちゃんを産むなんてものはどれだけ非常識で、どれだけ危険に満ちていたか。現代の医学が発達した私たちの、まあ、世界観からするとですね、もうありえない場面なのではないのか。だいたい衛生面はどうなってたのか。ね。清潔、これ布でくるんだって書いてるけど、どんな布でくるんだんですかね、イエスを。まさか牛や馬拭いてた布でくるんだんでありましょうか。その布は煮沸消毒をしたんでしょうか。産湯はどうやって沸かしたんでしょうか。ね。へその緒をどうやって切ったんでしょうか。一つ一つ考えたら、まあ、それは恐ろしい場面であって、そんなところで赤ちゃん産めるのか。考えるだけでも絶望的になる。まさに弱さの最も極み、不幸の最も極みにイエスが生まれたということ、まさにそうなんだ。しかし、その最も弱み、最も苦難の中に生まれたからこそ、実は単に弱さが大事だ、単にその貧しさが大事だということにとどまらない。この弱い救い主の誕生は私たちにさらなるテーマを与えてくれてるんではないか。それはね、何かというと、こんな場所で生まれたから、こんなに非力な両親のもとに生まれたもんだから、この子を誰かが助けなきゃならないっていう場面を、まあ、描いてるんではないかと思うんですね。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れて、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った、恐れるな、身をすべてのために与えられる大いなる喜びをあなた方に与える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。羊飼いたちは主がお知らせくださった出来事を見ようではないかと言って出かけたわけです。で、そして私たちはこの羊飼いが山から降りてきて、まさに貝羽桶に寝かしている幼子を見つけて喜んだ場面を想像するわけです。確かに羊飼いたちは新しい救い主を拝むために駆けつけたんだと思います。 しかしね、拝みに行って新しい王が生まれる、どんな可愛い、どんな神々しい赤ちゃんかと思って行ってみたら、汚い馬小屋の中でね、牛や馬の糞尿にまみれながら両親が出産してたわけです。その姿を見た彼らはどう思っただろうか。馬小屋で出産した若い夫婦と貝羽桶の中に産湯を使うこともできず寝かされている血のみ子を見たとき、彼らはどんな思いをしただろうか。若い夫婦は初めての出産で、しかも手伝う親戚も現れない、そんなパニック状態の中で右往左往していたに違いない。羊飼いはその予言通りの光景に出会ったということに驚きつつもですね、同時に彼らは多分動き出したんだと思うんですよ。彼らは同時に自分たちのやるべきことをそこで見出したんだと思う。羊飼いとはどういう人たちだったか。日頃から野宿している人だ。野宿生活の中で食事もし、病気になったらそこで看護をし、そこで治療をし、そして野で子供を産んできた人たちだ。そういう者たちがその場で駆けつけて、彼らは終始、野原で生きてきた人たちなんですね。彼らは何もない中で食事をする術を持っていて、何もない中で衛生を保つ、そういう知恵も持っていた。そして何もない中で出産するということを繰り返し経験してきた貧しき者たちだった。だからこそ彼らの登場は救い主を拝みに来たということにとどまらず、まさにこの救い主、この哀れな赤ちゃんを助けに来た者たちとして登場したんじゃないか。羊飼いたちはこの馬小屋で出産した若い夫婦を助けたんではないか。単に拝んだんじゃなくって助けたんじゃないか。それゆえに救い主の誕生は羊飼いに告げられなければならなかった、その理由はそこにあったんじゃないか。これがね、全然違う普通の一般市民が呼ばれてたらね、一緒になって右往左往してるわけですよ。こんなとこで赤ちゃん産むなんて信じられない、この両親は何考えてるんだって言って批判が始まる。でも羊飼いだったからこそ任しとけ、こんな中で赤ちゃん産むには何を最低せないかんか、それは彼らが多分経験の中で繰り返し繰り返し分かっていた、彼らにしかできない知恵であり技術だったんじゃないか。救い主は人を救うために誕生したんだけども、実は救われるためにも誕生したんだ。私たちが弱い救い主と出会うということは何を意味したか。それは自分を救ってもらうだけじゃない。弱い救い主を目の前にした、今死にかけている赤ちゃんを目の前にしたときに、あなたはどうするのかと問うために救い主はこの世に来たんではないか。今朝の礼拝の中で3人の博士の話が石橋牧師の中から石橋牧師によって語られました。私はこの3人の博士の黄金入稿持つ役のプレゼントもやはりそのような意味を持ってたんではないかと思います。実際これらのプレゼントは、ね、黄金入稿持つ役、救い主を拝んだ、新しい王の誕生をうやうやしく捧げ物をして祝福した、そういう場面でもあるけども、実際マタイ福音書の場合は馬小屋とは書いてませんけども、貝羽桶とは書いてませんけども、もし変わらないような状況で生まれたとしたら、イエスがそのような状況で生まれたとしたら、あの三人の博士が持ってきた黄金も入稿も持つ役もどれだけ彼らを助けたか。入稿も持つ役ももともと当時は薬です。その薬を届けてくれた人たちにどれだけこの若い夫婦は助けられたか。いずれにしても王宮や病院で出産したはずはないわけです。不衛生な環境に生まれたその幼子と両親にとって、この入稿持つ役黄金というプレゼントはまさに救いだった。東方の博士の誕生も新しい王を拝みに誕生しただけではなくって、生まれた子供を助ける役割を得ていたんではないか。それはこの王がどのような王であったかを象徴していると思います。この世界、今の世界に、もしくはローマであったりアッシリアであったり、そういう王とは全く違う、助けてもらわないと生きていけないような王の姿を私たちにさらけ出した。聖書の描く救いの本質とはそこにあったんではないか。救い主は弱い姿をさらすことによって、お前はどうするのかと私たちに聞かれているんではないか。 お前を助けに来たんだと言いながらも、一方でこの私をお前は助ける気があるのか、馬小屋で埋まらざるを得なかったその両親を助ける気があるのか、親戚がすべて拒否してしまった、お前なんか知らない、客間を貸してくれる親戚の一人もいなかった、そんな私たちをあなたは助ける気があるのかと、クリスマスは私たちに問うているのではないか。救い主は弱い姿をさらけ出したわけです。それゆえに人々は強くなくてはならないという呪縛から解き放たれた。それと同時に、その弱さの中に自分の役割を見出すことができたのか、これがクリスマスの意味ではないか。弱いものを支配し力で弾圧するローマの平和の時代にあって、弱いものを自分の私利私欲のために道具としていくのではなく、弱いものとの出会いが自分の役割を見出す、そういう契機となる。助け合うという生き方を選び取ることができるかと、クリスマスは私たちに問うているのではないか。クリスマスって誰かにプレゼントしますよね。なんとなくプレゼント欲しいですよね。人間はクリスマスにおいてその本質、つまり誰かにプレゼントされないと、誰かに支えられないと、誰かに助けてもらわないと生きていけない存在だということに正直になる。これがクリスマスだ。そんな脆弱な救い主が平和の君と唱えられる。平和は何によってもたらされるのか、力でしょうか。違うと思います。放置すれば死んでしまうような弱い存在によって平和をもたらされたわけです。その存在を前に、私たちは自分は何ができるのかを考えさせられる。そのように考え悩むことによって平和はもたらされる。羊飼いがそうであったように、私たちは祝福し喜ぶ、救い主を喜ぶと同時に、私には何ができるのか、私は何をすべきなのかということを、この力の支配の時代の中で考えなければならないと私は思います。私たちは救い主と出会うことによって助け合うものとなれる。イエスこそが巨大な軍事力によって守られる平和ではなく、本当の平和の道を開かれた。その平和に欠かせなかったのが、あの幼子を助けた人々の存在でありました。羊飼いはそのような役割を担った人たちだったんだ。世の中からはね、税金の対象からも漏れてた、箸にも棒にもかからないというか、全然当てにされてない羊飼いなんて税金の対象にもならなかった。だから彼らは人口登録のあの日も野で羊を追ってたわけですね。そういうこの世の中では全然役割にならない、役目を果たさないような、役に立たないような人たちが、実は必死になってあの夫婦を助け、あのイエスを何とか命をつないだんではないか。救い主は助けられなければならない、誰かに助けられないと死んでしまうような姿を持って、今日も私たちの前に現れる。私たちは一体何をすべきでしょうか。今日の世界はローマの平和、アッシリアの平和、いやアメリカの平和、ロシアの平和、中国の平和、そんな時代を私たちは生きている。強大な国のエゴが貧しい人々やその周辺の人たちを脅迫し続けている。言うことを聞かないとお前ら援助しない、そんなことを言いのける。そんな時代にあって、私たちは今日馬小屋で生まれた幼子と向き合おうと思う。居場所のなかった貧しい夫婦の現実と、馬小屋で生まれざるを得なかったような子供たちの現実と向かい合わされる。お前はその時何をするのか。クリスマスとはそのような時なんだと私は思います。さて、私たちは何を考え何をすべきでしょうか。私たちにできるプレゼントとは一体何でしょうか。今日この世界における救いは、あの馬小屋で死にかけている幼子を前に、私たちがそのことを考え続けるということではないか。クリスマスとはそのような時期、そのような時でなければならないのではないか。決してロマンチックでは終わらない。イエスは私たちを確かに助けるために馬小屋で生まれられたんだ。貝羽桶の幼子は私たちの救い主となられたんだ。しかしそれは同時に、 私たちを助ける者へと召し出そうとされている。お前は何をできるのか。それこそが平和を作り出す存在であると私たちに示すために、死にかけた赤ちゃんとして私たちの前に身をさらされたのだ。私たちには羊飼いのような知恵もなければ経験もない、馬小屋で生まれた子供を救い出すそんな術もない。じゃあ私には一体何ができるのか、そのことを真剣に考えたい。この混沌とした時代の中であなたには一体何ができるのか、そのことを考えたい。しかしそれは決してあの王たちの姿のように力で人を押さえつけるようなそういうやり方ではないのだろうと私はそう思います。この暗黒からの解放、暗黒の中に住む、死の影の中に住む者たちとして生きざるを得ない者たちをどのように私たちは共に生きていくのか、そのことをクリスマスのこの時考えたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは今クリスマスの時を迎えています。あなたはあの馬小屋で生まれられました。不潔の極み、助けるものもなく客間を譲るものもありませんでした。その貧しさの中で生まれたその赤子が私たちの主イエス・キリストでありました。その時役割を果たしたのが羊飼いたちでありました。彼らこそ馬小屋で出産せざるを得ないようなその苦しみを味わった者たちでありました。その経験を積んできた者たちでありました。彼らは救い主の誕生を喜ぶとともに、自分たちが役立った、自分たちには役割があったことをさぞ喜んだことだろうと思います。クリスマスは御子の誕生を祝うとともに、私たちがそのような中、暗黒の中に、死の影の中に住む者たちを前に、お前は何ができるのかと問われる瞬間です。東畑教会は常にその問いの中に身を置こうと思います。この混沌とした時代の中に、暗黒に住む、死の影の中に住む者たちと共に生きようと思います。いや、私たちもまたその影の谷の中に暮らす者たちであるからです。どうか弱い者たちが助け合う、力で支配するのではなく助け合う時代が来ますように。新しい年を迎えますが、どうぞ来年は、戦争の噂を聞いておりますが、しかしそのような愚かなことを選択することはもはやないと信じます。どうぞ弱さを大切にし、弱い者同士が助け合う世界を作ることができますように。あなたには何ができますかと幼子イエスが今日私たちを問うています。今日礼拝に集まったお一人お一人をどうぞあなたがお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。